どうもこんばんは、台北オールナイトの時間でございます。こんばんも、ズホーと
高優が
お送りします。台北オールナイト、この番組は台北在住の日本人が台湾についてゆるりとお話しする番組です。最後までお付き合いください。さあ、ということで、9月の回になりますけども、2ヶ月ぶりですね。
今月も、こんばんは。
はい、今月も。よろしくお願いします。
よろしくお願いします。
どうでしたか、最近。
最近、もうあの9月があっという間に終わってます。気づいたら、ね、終わってます。
最近涼しいよね、えらい。
え、そう。
あれ、そんなことない、うん、ここ2日、3日ぐらい、急に涼しくなって。
夜は涼しくなってきたけど。
だって長袖着てんじゃん。
うん、うん、あ、衣替えし始めた。
うんうんうん、ね、急に夏が終わりというか感じが急に出てきてますけど、
うんうんうんうん、一応先週の土曜日がね、秋分、
うん、
だからもうそれをね、
日が短くなるやつですね。
そこまでが昼と夜の時間が、
はい、
同じ、もう十分超えたら夜の方が長くなるか。
そうですね、うん、冬に向けて、
冬に向けて、からまず秋が来るけどね。
秋ですね。私はちなみに、
うん、
前回の収録が終わってから1ヶ月ぐらい、またあの社会人になる前の最後の旅行に行ってきまして、1ヶ月28日間出かけておりまして、もう正直ヘトヘトです。先週帰ってきました。
おかえりなさいませ。
ちなみにあのオーストラリア、5都市かな、4都市回って、
うん、
シンガポールと、
うん、
あとタイ、
うん、
あとインドにちょっと行ってきたんですけど、
うん、
さっきね、高行くんにあの謎のインドお土産をあげるっていう、
粉末の薬みたいな。
なんかね、ヒングってやつらしいんだよ。
ヒング、ああ、ヒングね、
ならない。何にかけるんだろう、なんか。そう、僕ちょうどそのインド行った時に、うん、スーパーで買ったんですけど、その、
うん、
さっきのお土産をね。で、ちょうどそのいわゆるその香辛料売り場があるわけですよ、うん、ただもう何を買っていいか分かんないわけ。ま
あまあまあ、目線的にはそのヒングはどこら辺にあったの？目線と同じぐらいの高さ、
目線とそれなりに売れてそうなゾーンにあるだけど、で分かんなくて、あの何往復か、なんか他の売り場とか見て帰ってきて、うん、こうやって見てたら、
うん、
店員さんが話しかけてきてくれて、何作りたいのって言われて、うん、いや、なんか分かんないですけど、なんとなく見ててみたいな、なんかいいのないですかっていう話をしてて、
うん、
で、なんかあと他にもマサラチャイ、うん、なんだよ、チャットマサラかなっていうやつがあるらしくて、でこれが一番典型的なインドのなんか
香辛
料だよ、
スパイス
って言われて、それを何個か買ったんですけど、うん、まあ、高い子はやっぱちょっと変わったものが好きってことで、
いやインドのスパイスは定番なので
、これはこのちっちゃいのですか、これヒングだよこれ、なんかすごいお腹に優しいって言われて、あ、もうこれは高いしかないな。
お腹弱い方だけど
優しいらしいっすよ、うん、ただなんか日本語で調べるとなんか悪魔の粉みたいなが出てきます、
まあ、仕事に支障が出なければいい
ですけどっていうのを買ってきました。
ありがとうございます。後で調べて使えそうだったらいただきます。
じゃがいもとか茹でてそこかけてみるじゃん、こうザーッと。
なんだろうね、味の素的な、
何なんだろう、ね、
インドの味の素。
でもあの量だもんね、
うん、
あ、なんか柚子的なことなんかね、
あ、付け合わせ
みたいな、
香りみたいな、
じゃあ何か、だってちっちゃいじゃん、あれ1回でなくなる量だよね、なんかそのメインだったらさ、
まあね、そのいろんな大きさに入ってたやつの一番小さいケースを選んだんじゃなくて、
もう一個大きいのがあったけど、うん、そんなにそれもなんていうの、普通の日本のなんだろう、胡椒とかよりはちょっと小さいぐらい、お塩ぐらいの大きさのやつ、うん、
あ、
そう大丈夫、
うん、まあ
録音できてる、
いただきます
感じで、あ、ずっ と
以上貧富の話でした
ずっと回ってました。いや長かったですね28日。そうって感じですけど、どんな、そっか7月の回登場したっけ、あれ7月一緒に撮ったんだっけ、
7月一緒に撮った、
そっか7月一緒に撮って8月クリス君だから、
うん、
7、8と何してました、7、8、9だな、
7、8、9、まあ言うて7月あれ撮ったのもうほぼ8月の時、
うんうんうん、
今も8月はもうお盆は、
ね、もうそこ行って、帰るとこ帰って、
そう帰るとこ帰って、いろいろ
顔見に行って、
うん、楽しかった。で、
あとは
戻ってきて、特にどっか遠くへ出かけたっていうのはないか、
ない、
これからだね、
これからどっか行くの、
そう、
どこ行くの、
あの日光の紅葉行ったり、鬼怒川か、鬼怒川の方で紅葉行ったり、
何月ぐらい、まだちょっと早いよね、
10月末
行く、10月末か、ちょうどいいね、
そうそう、で、来週は、来週かな、あれは、あ、来週じゃないや、10月の半ばくらいに、あの、佐原の、わかる、千葉県の佐原っていうところがあるんだけど、そこのお祭り行ってきます、お祭り行ってきましたとか、
とか、
うん、
秋っぽい感じだね、
じゃあ秋っぽいことをしたいなと思って、
そういえばなんかさ、7月さ、前回のラジオで言った気がするけど、うん、栗浜に行くって言ってなかったっけ、
あれは結局ね、行ってない
です、あ、行ってないんだ、
そうそう、行くのやめた、
なんで、
え、
なんでやめた、
え、なんかなんか行く気が失せちゃったそうそう、
なんかそこ行ってないのか、
そう、結局行かなかった、
そっか、
うん、
やっぱ帰省をしてたって感じですかね、
そういうことですね、
なるほど、そんな感じの2人でお送りしてオープニングトークだったんですが、テーマの方に参りますか、よろしいですか、
はい、
はい、ということで本日のテーマなんですけども、まあ僕自身もね、あの7月に帰ってきまして、まあ、先月はね就活のお話とかしたりとかしてたんですけど、まあ改めて2人とも卒業して日本に帰ってきて、うん、まあしばらく時間も経っているので、
そう、
改めて、台湾留学のまとめというか、まあ、これから行く子たちとかだったり、うん、まあ、自分自身の、まあ、4年振り返りとかじゃなくて、なんかなんて言うんだろうね、なんか どうだったかっていうとこと、
うん、
まあ、どういうとこが大変で、
うん、
逆に意外と楽だったとことか、
うん、
とかね、いろいろ感想と、まあね、これから行く子たちに何か伝えられるものがあればいいなと思って、うん、ということでお送りできればと思ってるんですけど、
はい、
まあ、我々2人はね、台湾の同じ大学卒業しまして、まあ、学科は違うんですけど、うん、まあ、年度もちょっと違うので前後はしてるんですけど、
うん、
はい、同じ大学を4年間、まあ、僕は5年間かけて卒業した2人ということで、うん、はい、何か参考になればと思います、はい、はい、ね、僕は政治学科ですけど、
僕は中国文学学科です、
はい、何から話そうか、まあ、なんか、
まあ、まず日本で、まあ、いつから始めた方がいいかとか、
うんうんうん、そうね、そう、お勉強というか準備、じゃあまずは留学前の話からいきますか、
そうです、
はい、どうでしたか、
まあ、自分はもともと勉強し、中国語を勉強したいっていう、その台湾行く行かないにかかわらず、うんうんうん、中国語はまあめっちゃ興味があって、
うんうん、
勉強したかったから、漢字も好きだったし、
うんうん、
だから一応高校1年生のぐらいの時に独学はしてたっちゃしてた、本を買って、
初めて1回1年生
初めてが高校1年生ぐらいかな、そう、でも意味わかんないし、
どういう本を買うの、なんか、
あ、でもそうだな、マジの初めましては10歳の時かな、
へえ。
そう、ダイソー行って、うん、なんか一言会話みたいなやつで。
ダイソーそのまま売ってた。
昔売ってたんだよ。
へえ。
発作の一言中国語みたいなやつで売ってて、でそれをたまたま見たのが初めてで、うん、では漢字だと思って、でもまあ全然知らない。感じもあるし、発音わかんないし、
うんうんうん、
そこから興味はあったんだけど、ずっと習いたいけど習わなかった時期がずっと続いてて、
うんはいはいはい、
で、まあ高1になって、
うん、
そうで、まあ高2の時留学して、でその留学先に同じインターナショナルのクラスの子で、台湾からそのニュージーランド、
そっか、ニュージーランドに行ってた
もんね。そこの現地校に来てる留学生の子とで、
うんうんうん、
でその子にちょっと教えてもらって
中国語、
そうでもめっちゃ興味持って思って、うん、でその留学中に大学進学どうするのかっていう、うんうん、まあやつが決めないといけなかったから、
うんうんうん、
それで台湾行きたいかなって思う。
それなんか中国を選ばなかった理由ってあるんですか？
友達、その
友達が台湾人だったから
っていうのもあるしね、
うんうんうん、
あとは日本から近いし、行きやすいしっていうのもあったから、
うんうんうん、そう、
まあ、寛容な人が多いって聞いてたからね、それもあって、
うんうん、
そう、
で、それが高2の終わりぐらいまでの
話、まあ、高2、そうだね、で、うん、高3になって、よし、もう行きますよってなって、
うんうんうん、
で、高3の5月ぐらいからかな、
うんうん、
塾に通い始めて、
うんうん、
その台湾の留学に特化した塾に通い始めて、
うん、
で最初は週3くらいで授業が終わって学校終わった後そのまま直で塾行って、うんうんうん、夜の8時ぐらいまで勉強してたのかなっていうのが続いてて、で、まあ、夏休みも夏期講習っていう形であって、
うんうんうんうん、
でもう9月ぐらいになってからもう12月が願書提出だったから、
そっか、そのくらいか、
うんうんうん、そうそう、だからめっちゃ追い込み
早かったよね、うちだって9月からじゃん、学期は、うん、12月とか、
だから12月だからもう行って、そんなにもう半年通い始めても半年後ぐらいにもう願書出さないといけないから、うもう結構ね、詰め詰めだったけど、
うんうんうん、
ほぼ毎日帰ってたし、そう、まあ、とりあえず頭に叩き込めるだけ叩き込んで、で12月受験して、
うん、
でまあその次の年の4月だから、要するに高校卒業してから結果知ったんだよね、合否、
うんうんうん、僕でもそんな感じ、確かに、
うん、
そうだそ
う
だ
った、うんうん、で、まあまた高校卒業、だからみんなも大学1年生の時にの4月に合否分かって、でまたさらにそこから9月まで
半年
半年間ぐらいあるから、ね、その時また詰めれるだけ詰め込んで、
そこは塾には行かない。
あ、行ってた行ってた。
あそこも行くんだ。うん、みんな行く感じなんですよ。
みんな行くね。
うん、
そう。行ってたかな。
なんか内容的にはどんな感じなの？
内容的にはまず視聴科目っていう教科書を使ってて、その時は。
あれ、語学学校のやつかな。違う。
今別科、語学学校も使ってるらしいけど、今はちょっとまたなんか違う教科書に変わったらしいんだけど、まあ、僕の時は視聴科目、まあ1から5か6まであったかな。でそれをもうとにかく読んで、
中国語の本当の教科書か、
うん、
検定とかは あるよね、検定の加減が、確かあれはまた別で勉強するって感じ。
一応ね、その授業中にまあ何回か授業やって、そのうちのどっかのクラスでの一コマで過去問を解くっていう時とかあったか
な。なるほど、
うん、でもまあ基本は自習、自分でここからここまでやるみたいな感じだったかな、
うんうんうん、
だからそう、塾通う前に、なんか要するに高3になる時だね、
うん、
留学から帰って、
はいはいはい、
高3になるまでの3月の時に HSK を受けたことがあって、
うんうんうんうん、
で1,2,3,4,5,6 ってあるけど、
うんうん、
まあ、1が1番入門で6、うんうん、塾入る前にぶっつけ本番で4受けて、
マジか、すげえ、
受かってて
独学で4ぐらいまで行けてたってこと。
もうまずその4まで受けたことなかったし、いきなり4から受けたから、どんな過去問出されるかも分かんなかったし、うん、とりあえず HSK4 級の、そう、あの問題集だけ買って、
うんうん、
まあとりあえず
すげえ、
そうで、そこで一気になんかこれはもう
やるしかない、
やるしかないと思って、そう。だからね、全然忙しかったけど両立、
うんうんうん
う
ん、
くっと思ってなかったからそのことを、
うんうんうん、
だから多分、うんうん、
なるほどね、
超えられたと思うんだよね。そう。でまあ今って結構いろんな YouTube だったり、うん、TikTok とかでなんかいろんな留学してる人たちが自分の生活を上げてるやつがあるから、
ね、
なんかそっちもっと今あの自分たちが受けようと思ってた時よりももっとその情報を、
僕ブログだったらめっちゃ覚えてます、ね、
そうそうそう、直接その仕入れれるっていうのすごい大きいと思ってるから、
うん、確かにね。
そうそう、だからね今とまあ前自分たちの人ではまたリアル、伝わるリアルが全然違うと思うんだけど、
5年6年ぐらいで差が確かにね、そうそうそう、今と情報量が全然違うかもしれない、
うん、
なんか出願の時とか先生が教えてくれたりとかするんですか？
あ、うん、
してくれる。
一応なんか用意、何を出すかっていうのは用意はしてくれて、でまあそれ書いて、でまあちょっと添削とか、でまあ面接ある子は面接の練習とかしてたし、
うん、
そ
っかそっか、そんな感じか。
そう。
うち加減5とかあったっけ HSK？ うん？ 6 じゃないよね、5とかだった。
6級ある。
6級だっけ、
CHSK6 級ある。
そっか、6級が最低ライン、
最高、
最高、最低、あれ違う、合格、
あ、
受験資格、
受験資格、あ、大学への、
そうそうそう、
5とかだったっけ、5から
5だよね、そうだよね。
でも4でもいけるらしい、僕
4でもいけるの、
あ、書けるけど5の方が受かりやすいみたいな。
そっかそっか、そ
う、だからまあ向こうの子たちが日本大学受けるときに、
うんうん、
JLPT1級が基本
N1 的な、
そう、 N1 がね、そうそう、基準だけど、まあ、N2 でも通れると
こみたいな感じ、
みたいな感じ、うん、
はいはいはい、そっか、それが受験前の話、
受験前、
もうそうですね。
でまあ来てからはまあ、ね、頑張ってやったけど、まあ何言ってるか分かんなくてね大変だったけど、
多分やっぱ入りたてがね一番大変だ
よね。そう、入ってから3ヶ月がすごい大変で、
ね、そうだよね。
そう、
なんか特段驚いたこととかある？
特段驚いたこと、まあ
なんじゃこれみたいな
授業が朝8時から、
そうかそうか、早い授業8時からあります
ね。日本の大学は9時からだから、ね、
うん、
一番早くて、小、え、高校じゃんって思った朝8時から
早い授業ありましたね。
うん、
全部が全部じゃないからね、毎日とかじゃない、
毎日ではないけどね、
うん、週に1回とかはあるよね。
そう、1回とかあった、
確かに。
そうで意外とね、あの例えばそうだな、サークルとのなんかあんまサークルっていうサークルがなくて通ってた大学、
うんうん、もう
サークルっていうのも部活動だったから、あれは
ほぼほぼなんか点数になったりとかね、
うん、
な何かが免除されたりとか、なんかそんな感じだった
ね。そうそうそう、
シャウトウェイ的なことでしょ
だからなんかその日本の生活、大学の生活スタイルをそのまま場所だけ違うところでやるもんだと思って
た。ああ、なるほどなるほど。
そう、全然違いました。
ちなみにさ、うん、なんだろうな、その行く前にさ多少思い描いてたものっていうのはあるはずじゃん、うん、それの情報はどこから来てたの？僕はだから完全に同じ大学で、
うん、
もう学科違うんですけど、ブログ書いてる人がいて、うん、今でも覚えてるんですけど、うん、ちょっとお会いしたことはないんですけど、
うん、
その人のを見て、あ、こうなのかなっていうのをめっちゃイメージ、僕の場合はさっき言ったその事前準備みたいなことを塾には行ってなかったし、
うんうん、
金自力でやったんでなかったから、なんかイメージ図がそのブログのイメージだったんですけど、
まあ自分の場合は、まあ、そこのすでに通ってた大学に通学してる卒業生が、
うんうんうん、
その通った塾に来てくれて、どんな生活してますみたいなの話に来てくれてたから、うんうん、体験談みたいなやつを、そういうのに情報も仕入れたりしたし、
うんうん、
あとは高校生の時にそういう台湾のいろんな各所、その時は台北と隣の新北の大学のその研修ツアーみたいな別に参加したことあるから、
うんうんうん、
だから大学入る前に2回くらい見てるんだよね、一応
場所を
聞いて、そうそう、
うん、
なるほどね。だからそういうので、まあ、授業を受けてる感じを見たり、
うん、でもそれでも入ってみたら全然違ったって感じだった
ね。違ったね、うん、
何が驚く、 か僕も
なんか国際生
覚えてるんですけど、
もっといろんな国から来るのか
そっか国際生多めだもんね、うん、
来てるけど、確かに来てるけど、
何人、
まあほとんど韓国人
そうだ、
マレーシアをはじめとする華僑の方た
ち、華僑だよね、うん、確かに
香港とかさ、
はいはいはい、
シンガポールもいたけど、だから外国人だって安心できなかった。っだってもうみんな
勉強、まあ、まあできるってことか、
そうできる環境にいた人たちだから、はいはいはい、いやー焦ったね。
あそこか、うん、なるほどね、
本当に焦ったやばいって思った、
うん、
日本人だと思って安心してたけど、いやもう
日本人も日本人じゃなかったっていう、
そうそう話せる人ばっかりだったから、
うんうんうん、
まあ逆にそれが自分自身にもっと何て言うか勉強しなくちゃっていうふうにしてくれたから、うんまあ、よかったけど、
うんうんうん、
意外と外国人だから仕方ないよねっていう環境ではなかった
か。わかる、なんかそれはあるよね、
うん、
僕もなんか、まあ、驚いたこといくつかあるんですけど、
うん、
まあでもそれは本当にそうで、なんか難しい塩梅で、うん、外国人だからって優しくしてくる先生もいるとは思うんですよ、
うん、
はっきり言って。ただそれ以上に、うん、学生たちの目というか、うん、宇宙大学だからかもしれないですけど、うん、なんて言うんだろう、 100% 出してできないのが OK で、
うん、
50% の気持ちでやると、なんだろう、その要するに外国人だからっていう気持ちの
50%
でいくと、やっぱみんなあれれって思うし、うん、まあ、誰も、ね、助けてくれる環境ではないので、まあ、最低限100を出すフリーじゃやっぱダメだと思うし、
そうだね、
っていう、例えばね、ディスカッションというかグループワークとかもそうだし、うん、やっぱなんだろうね、言いたいけど喋れないってやっぱどうしてもあるとは思うんですけど、うん、その言語能力的に、ただそこをなんかどう表現していくか、うん、要するに意見は思いついてるけど言葉が出てこなかったりっていうのは、うん、なんかどうするかすごい難しかったですね、個人的には。
そうだね、
なんかちょっと意地悪されたりとかすんじゃん、やってないみたいなのとか、そういうところは、まあ、彼らはね、なんか割と日本の大学に比べると割と、なんだろうな、成績が大事、その先でも成績がいいことが大事だったりとか、まあ、いいに行く人も多いので、そこに対するプレッシャーがある中で、やっぱ自分のチームの中に外国人が一人いると良くないというかね、よく思われないことも多いから、なんかそこをね、まず確かにね、まあ、その気持ちは捨てた方がいいかもね。
気は抜いちゃダメ、
うんうんうん、
だから本当に海外の、まあ、少なくとも自分が通ってた大学はちょっと海外の大学に進学したいから行こうっていう気持ちだけでは
おすすめ
しない、ね、ちゃんと、
はい、
もちろんなんていうのかな、あの大学に来てから目標だったり夢を見つけるのが大事だし、多分大学はそういう、
そうだね、
それまでの一環だと思ってるからいいんだけど、うんうん、でも本当に曖昧な気持ちで来すぎると、
そうね、
痛手を食らうので、
なんかそうだね、海外大の違いはそこかもね、うん、なんか日本の大学ってまあね、今でこそエスカレーター式になっているというか、うん、まあ高校卒業したら自分のレベルに見合った大学に入って4年間を過ごすみたいな感じだけど、過ごすというよりかはなんかこう挑むというか卒業のために日々努力をするし、なんかね、いろんな成績のランキングが出てきたりもするわけじゃないですか。
そうだね。
でまあそれなりに厳しい目で見られるし、そこで言うと確かにね、でも僕は思うのは、逆に覚悟があったら意外と、なんだろうな、なんか教授とかに僕頑張ったんですけど、どうしても頑張ったけどなんとかなりませんかって言ったら、たまに追加の課題で OK してくれる先生がいたりとか、
本当待ってるだけじゃねえ、ただただ終わっちゃう、
そう
本当に
意外と、でも気合があればなんとかなるかもしれないっていう可能性も秘めてるなっていう、そのやっぱ100実力だとね、みんな卒業できなくなっちゃうっていうのは、うん、多分大学が分かってると思うので、
そう、
ていうところは、まあ、あるにはあるんですけど、大前提はやっぱ自分で、ね、いろいろ試行錯誤しないと待ってたらダメだよねっていう話だね。
もう何でもいいから、なんか、まあ、何か台湾に関係するものが好きっていうものが一つあるだけでも全然違うと思うけど、ね、食べ物が好きでもいいし、文化が好きでもいいし、もちろん中国語が好きでもいいし。
そこはじゃあどこのモチベーションでやってた、当時は。
どこのモチベーション、
何をモチベーションにしてた。
そうだな、もうとにかくなんだろうね、本当に特に1年2年は遊ばなかったから、
うんうん、そうだ、そういうイメージある。
全然遊んでなかったからね。普通になんか結構毎週宿題課題があったから、
うんうん、
本当に A をもらうためだけにやってた
か。その先のモチベーションは A をもらうための、
A をもらうためのモチベーション
卒業したいみたいなこと。
まあ、まず4年間でっていうのもあったし、奨学金欲しかったし、
うん、
そう、なんかっていうの、なんかどっかで、なんだろうね、日本人だからっていうのもあったのかな。
うんうんうんうん、なるほどね。
やっぱ、うん、なんだろう、
考えてる。
そう、いや、何だったんだろうと思って意外と
そうですね、
うん、
なんか確かにな、4年間、
まあ、自己満だったかもしれない
すごい頑張ってたもんね。
まあね、なんか学生の時は頑張った分だけそれが点数に出るって思ってたから。
ああ、はいはいはい、なるほどね、
うん、それで頑張ってたから、やっぱり周りより、まあ、ハンデとまでは言わないけど、その最初のスタートの位置が低かったから、
うんうんうん、
まずそのスタートの位置をみんなと同じぐらいのところに持っていくまでが、そう、最初のね、あれだった
から。うん、なるほどね、
うん、
そっかそっか、
っていうのが、
まあ、なんかもう何度かやっぱやめたくなってて、正直うん、やめようなかなって思ったことはあったんですけど、
うん、
やっぱちらついたのはそのビザで来てるから、終えられなかったら帰らなきゃいけないし、
うん、そうだね、
し僕日本大学も受けてるんで、うん、あの現役の時にで結果が出なくて、台湾に行ったというか、結果的に2年目も台湾もう一回チャレンジしてって感じなんですけど、うん、日本の大学に受かるという行為がもう自分の今の体力じゃできないのは、何て言うんだ、精神力の方ですね、体力もそうだけど、いうのは分かってたから、なんかそこの覚悟は結構、覚悟というか、なんかそこをモチベーションにしてた。今帰ったら僕は高卒です、でビザを捨てて日本に帰んなきゃいけない、で帰ったところでじゃあもう再チャレンジ日本の大学にする、自分にその精神力とかがあるかって言われたらあるっていう自信がなかったんで、何としてもここに這いつくばってやろうっていう、感じでやってましたね。で逆に高井君と違うのは、息抜きもうなんか息抜きしないとね、あれだったから、割と心がけて遊ぶようにしてたかもしれないですね。
いやでも今めっちゃ大事だったなそう、なんであんなやってたんだろうと思って勉強が、
だから遊ぶようになったからよく遊んでね、多分
そうそうそう
そうだよね。高湯がその勉強から解放されてからよく仲良くなって遊んでた感じだよね、
う
ん、多分ね、
そう、断ってばっかりだからまあでもそれも 1,2 年の時にめっちゃ授業取ってたおかげなんだけどね、だから 3,4 年の時にあの少ない単位でよくなって、
はいはい、
かったから、
そういうことか、
そうそうそう、だからそのおかげもあるけどね。
でイメージ感的にさ、もうちょっと思い出せないかもしれないけど、うん、まあ、月曜から金曜まで授業があるとして、
うん、
割とフルで入ってる楽器とかってもうどのくらい勉強してるんですか。
25単位入れてました、フルで。
フルだとどのくらい、なんかイメージ1日何時間みたいな。
フル、
まあだって学校がまず大体、
まずね
10時だっけ、
9時スタート、あと8時から、
8時の日もあるね、10時の日もあるね、
うん、9時の日もあった。
大体5時20分とかあったっけで終わるよね、あの標準は。8時まである授業もあるけど、
ね、あるね、うん、そうだね。みっちみちだった時は
帰ってから見られるんでしょ、やっぱその一日のなんか振り返りというか。
ああそうだ、今やる日もやらない日もあったけど、うん、でもまず基本月から金まで、月どうだったかな、もうほぼほぼ毎日何かしらの必修は入ってた気がする。
はいはいはい、やっぱ必修は重いよね、うん、基本的に
重かった、うん、でまあ朝8時から10時までまず授業があって、で10時からの授業確か20分ぐらい休みがあったはずなんだよね、
うん、
だからまた10時20分から
12時、そうだね、そうそうそう、12時分だな、
あってでその後1時間くらい休みがあって、うんうん、みたいな。で、あ、まあ2時間くらい休みあった日もあったか。でまあ3
時間が空けばね、
そう、間が空けばでまあ3時から5時で、まあそれが1日ね。一番すごかった時は8時から10時、10時から12時、
うん、
1時から3時、
そうだね、
で3時から5時とか、
で6時からでしょ、6時8時もあったし、
うん、そう1日だけで2単位の授業がもう5個ぐらいある日とか、4個5個がある日とか、そうそう、だから全休はなかった1年の時は、うん、うん、まあ、作ることはできたと思うけど、作ったらその分ね、3、4年で頑張ってやんなきゃいけないから、はいはいはい、本当にうまーく授業を
めっちゃ頑張ってたんだ、1年
で。多分これも日本の大学と違うところだと思うんだけど、取りたくても取れない授業が、
そうね、基本的に3、4年になれば取れるものも、1年は取りにくいもの多いよ
ね、そう、まあ、人がいっぱいとか、うん、そういうのでね。だから本当にある意味授業選択でもう1学期どういう生活になるのか、
うんうん、
全然違う、
そうだよね、
同じ単位の数でもじゃあそれが朝に集中してるのか、
うんうん、
午後にまんべんなくあるのかで全然違ったから、
でも平日でも帰ったらそんな、まあ、多少勉強はする感じ、
平日
イメージは土日なの、
まあ、そうだね、いや土日はテスト期間以外勉強しなかった、
あ、してないんだ、
うん、
何してたの、じゃあ遊ばないで
何してたんだろうね、本当に記憶なくて、
あ、じゃあ平日やってた感じ、平日の夜やってたの、
そう、平日の夜、そうだね、ちょびっとやってた、
あ、そっか、土日やってないんだ、
うちは本当テスト期間くらいしかやってなかった、あと宿題が出た日とか、
うん、
うん、とりあえず何やってたか分かんない、休みの日、近くの夜市とか行ってたんだ、
楽しんでるやん、
動画見ない、動画見ない、
大体あれして、土曜、土日どっちか遊んで、
うん、
どっちかの日なんかもうひたすら復習、
そう、
ノートがもう取れないですよ、はっきり、
あ、
スピードがいかれてるんで、ノートなんか取れるわけがないんで、うん、で書くことによって覚えるじゃないけど、
うん、
まあ、ノートは取れなかったらもうしょうがなくて、なんか例えば先生が作ったパワポを、
うん、
まあ、テスト前にコピーして見りゃいい話なんですけど、うん、まあ、なんかその一回一回ちゃんと入れるためにその週の分を自分で手で書きながら覚えるという か、 なんか頭の中に入れる作業とかを、まあ、1年は土日のどっかしてましたね。なんかそれをだから1週間分まとめてやったりとか、なんかもう会社みたいですよね、仕事そうっていう生活をしてたけど、まあなかなかこれが結果が出なくて、要するにその自分が費やした時間、そのね、復習、まあ、中高やってたかって言われるとちゃんとそこまでやった記憶がなかったんで、
うん、
まあね、ちゃんと1週間1週間終わった分をその週のうちに片付けるっていう作業をしてやってたつもりだけど、
うん、
まあ、普通に単位落ちてたりしてたし、
うん、
なんかもうその時はもう本当にどうしていいか分かんなくて、何じゃこれって思いながら、なんかむっちゃそれをやってテスト前もね2週間ぐらい前から準備しても、うん、平気で40点とか僕は何をやってるんですかこれみたいなこともあったし、結構そう、多分そういうのが多分一番しんどかったのかもしれないですね、費やした分だけ返ってこないというか、で ね、でいざ先生に言いに行くとなんかちゃんと分かんないのに聞き抜こうなかった、分かってはいるんだと、君が応用問題ばっか出すから分かんないんだよって言いたいとこなんだけど、分かんないなら聞きに来なさいみたいな、聞き抜こうなかった君のスタンスがいけないからって言ってやっぱ落とされたりしてたんで、あの辺もめっちゃしんどかったっすねっていう思い出はすごく、
なんか苦労話ばっかしてたら来たくないって
言ってたかもしれないけど、まあまあ現実的に多分1、2年はやっぱこういう時間があって、うん、とさっき言った覚悟さえ、逆に覚悟さえあれば、あのまあ、ね、努力はまあみんなね、あの反響入ったらすると思うんですけど、うん、まあ、その努力がどれくらい続けられるかというか、
そう
だね、まあ、粘れるかって話で、まあ、諦めたらね、なんて言うんだろう、もう耐えようとしまくって永遠に借金が溜まっていく感じになっちゃうんで、うん、それはねできれば避けた方がいいしっていうところはあるんで、まあ、それがあれですね、大変だったことはこのくらいにしておきます。
そうです
ね、楽しかったことあります？
楽しかったこと楽しかったこと、それは大学の生活
で、生活もそうだし、まあ本当に行ってよかったってとこだよね、観点としては。あ、まあもう今あの別に帰ってきてから行ってよかったなでもいいし、
いやそれはもうやっぱ一人で生活してたってのだから、もう自立はできた
んですよ。そうだね、みんなすっごい自立
してる、ね、まあ、お金の面ではね、まあ支援してもらっておくもあったけど、
ね、
でもそう精神的な部分では
みんな大人っぽいよね、やっぱ言ってる子たちは、どうありますか？
あと楽しかったこと
意外と出てきてないです、大丈夫ですか？
楽しんでないから
まあでもそれこそね、そうやってなんかイメージ日本で会う人たちよりもやっぱりみんな、
うん、なんか
国際感覚豊かだし、
会う人面白い人だ
ね、みんな自立してるというか、うん、なんかその精神的に怪しい人があんまりいなかったというか、
うんうん
う
ん、
大前提みんな自立してて、なんかその関係の中でつながってる感じはめっちゃ好きでしたね。
まあ、あとは単純になんて言えばいいのかな、もう今思うと、
うんうん、
もう過ごしてた場所もだし、食べてたものもそうだし、
うん、
ね、何気なく行ってた場所が全て当たり前じゃなかったから今ね、こっち日本戻ってきて思うけど、そうだからね、やっぱり、まあ、どんなに充実に過ごしててももっとちゃんと毎日過ごせばよかったって後悔するんだと思う。
そういう話楽しかった話まあでもそうか、それって思うぐらい向こうの生活が
楽しかった、楽しかった、うん、
確かに。あと僕思うのはやっぱね、高井君とはちょっと、ね、だいぶ経歴が違うので、僕は小さい頃中華圏で育ってるんですけど、
うん、
なんかまあそれはそれでしかないというか、まあ、日本の方に行ったらそれはすごい特殊性ではあるんですけど、
うん、
まあ、幼稚園とか小学校の頃いたっていうのは、まあ、当たり前でもないけどそんなに変でもないというか、世の中的に見たらっていうものがちゃんと大学に行くことによってちゃんと中国語人材として証明されたというか、
うん、
ちゃんと海外で生きていく切符じゃないけどみたいなのを手に掴んだ感覚が個人的にはすごくあるかな、
うん、
なんかその海外で生きていける証明でもあり、中国語を証明する証明書でもあり、まあ、我々だったらね、まあそれなりの、まあいい大学出てるわけじゃないですか、
うん、
で、ね、そこのなんか自分の能力を示すものとしては、
うん、
すごくいいものができたんじゃないかなっていうのは、やはり日本の大学に行かなかったこと、その大変さを乗り越えた一番の価値なのかなっていうのは。
あと今話で思い出したり、楽しかったこと、あ、楽しかったことか、嬉しかったことでもいいのか、
全然全然、
あのね、あの言葉が通じるのが嬉しかったちゃんと勉強してきたものがちゃんと発揮されて向こうの人が聞き取ってくれてる、日本じゃまずないじゃん、日本語話してて日本語上手だねって、
まあないね、
日本語話せたら嬉しい、なんか毎日ちゃんと成長してるんだ
っていうふうに
思えたことが一番嬉しかったかもしれない、うん、なんかそうだね、昨日やっぱりさ毎日授業受けててもさ、
うん、
新しい単語ばっか出てくるし、
そう、
ね、新しい漢字も出てくるし、言い回しとかね、いろいろなんか全然習ったこととは違う、もっと現地の人が使う言い方とかあるから、なんかなんていうのかな、その 明日の自分の方がもっと成長してる、その知ってる単語の量も増えてるし、
うんうん
う
ん、
そうそう、それがね楽しかったかもしれない、
うん、
嬉しかった、
うん、なるほどね、
それ嬉しかった、それは結構モチベーションになったかもしれないね、あの一人でできるようになったことが増えた、うんうん、契約とか、
なるほど、いや難しいよねそういうのね、うん、なんか確かにもう小さい子やってたとはいえ、うん、そのねいわゆる単語的なことだったり、例えばこういう同じ環境で、まあ日本でもそうだと思うんですけど、いろんなね言葉のチョイスがあって、うん、どれをチョイスしたらみんな違和感がないか、意外と1個しかなかったりするじゃん、うんうんうんうん、なんかそういうのってやっぱ生活だったり大学に行かないと学べないことで、その教科書開いてる、日本で教科書開いてるだけじゃ、ね、
うん、
分かんないこともあるし、なんかそういう能力があってこそようやくちゃんとしたなんだろう、中国喋れる人になれるのかなっていうのはすごく感じました ね、
うん、ね、最初何言ってるか分かんないでしたけどさ、授業中、
うんうん、
本当に何言ってるか分かんなくて、
うんうん、
で、3ヶ月ぐらい
慣れるよね、
だったらなんか遅く聞こえて言ってる、
うんうんうん、
で、最初先生が話してる中国語は全部カタカナで出てたんだけど、
うんうんうん、
頭の中でそれがある日突然漢字になった、
うん、で、すごいね、
何が言ってるか分かるってなって、
へ
え、そう、めっちゃ感動した、だそこから本当に最初の3ヶ月だをもう超えるか挫折するかで、多分その先の伸び度が全然違うと思う。もう分からなくてもいいから、とりあえず授業だけは行ってたし、そう。
なるほどね。いや、大変だったんだね。
そうだね。今思えばね。
なるほど、まあ。こんな感じでよろしいでしょうか。
こんな感じでいいのかな。
いいんじゃないでしょうか。いいことと悪いこととね。
そういうことと悪いこと。
あるとは思うんですけど、
あとはまあ楽しんだもの勝ちだね。
そうだね、結局はそこだよね、うん、なんかまあね、だから楽しいとは思うので、
そう、
まあ、辛い時間もあるとは思うんですけど、うん、うまく息抜きしてやれば、
勉強も大事だけどね、もちろんだけど、それと同じぐらい楽しむことも大事だって卒業してからやっと思ったんでまあギリギリね、卒業する前に遊べたからそれは良かったと思ってるけどね、
そうですね、
意外と近くに楽しいこと、おいしいもの転がってるから
、はい、という感じでよろしいでしょうか。
いいでしょ
う、はい、ということで本日のエンディングに参りたいと思うんですけど、今回はですね、台湾留学のすすめということで、お二人からね、昔の、まあ、もはや懐かし話ですけど、
すすめたかな、
すすめてないですか、実体験じゃない、リアルだね、
うん、
そう、リアルだね。まあでもね、こんなのは多分行きたい人からしたらね、そんな大変なことじゃないかもしれない、実は、ね、そんな大きな課題ではないかもしれないですけど、
こういうのもあるよ、
まあ、こういうのもあるよっていうただの体験なのかもしれないですね、勧めではないかもしれないね、まあでも帰ってきてみて、ね、なんかやっぱね、経歴的には面白くなったし、
うん、
異質な存在にはなってない、やっぱどう
まあね、でもなんか毎日、まあ、日が経つごとに、
はい、
今まで台湾にいたんですっていうのが薄れてる気がして、
そっかそっかそっか、
どんどん今
全く使わないんだ
っけ、いや
言葉として
週2ぐらいですか、お客さんで来るからや
っぱ、うん、
来るけどね、だけどそんな一瞬だからさ、
まあね、
心配にはなるよね、だから本当に抜けてほしくない、この4年間、5年間
喋ろうかじゃあ後で
言語も始めるって、うん、思う、ね、定期的に台湾料理食べたいし、
行ってね、死んでとかもしたいですね、ちなみに僕はですね、
うん、
まあ、さっき言った通り今月はずっと遊んでたんですけど、
うん、
まあ、来週から新しい会社で働くことになりまして、
うん、
まあ台湾企業なので
使うの、
そこで中からで使えればいいなと思
います
。まあでもそれもね、台湾留学というか、うん、本当のねおかげというか、
うん、
台湾に行ったからそういう企業に入れたと思っ ってるので、まあ、来週からあの、ね、
個人としてはどこにきっかけがあるか分かんない
そうなんですよ、
うん、
そうやってねいろいろ全てのことがつながってると思うと、
はい、
その選択肢が、ね、台湾留学っていう選択肢があるならぜひともねチャレンジして挑戦して、
うん
まあ、こうやって4、5年かけて帰ってきた人たちがもういると思って
どこにね本当にあここで経験したことはこれにつながったのかって本当にどこで点と点がつながるかわからないからね、
うん、まあね何かしらというかまあ本当にね、
うん、
いい時間というかまあ本当終わってから気づくかもしれないですけど、
うん、すごくそう
自分にとっていいものになると思うので、うんまあ、本当に気になる人はぜひチャレンジしてみてほしい、
ね、そう調べるだけでも全然変わると思うし
そうですね、
うん、
はいということで今晩もズホと
高優が
お送りしました。それでは皆さん良い夜をお過ごしください。
はい、
晚安。
晚安。Thank you.